こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。アンドリュー・パーカーの目の誕生、カンブリア紀大進化の謎を解くは、約5億年前に起きたカンブリア紀の生物多様化を視覚器官の進化から読み直す科学ノンフィクションである。中心にあるのは目の出現が捕食頭皮擬態退色外骨格などの進化圧を一気に強めたという光スイッチ仮説である。本書は古生物学、進化生物学、光学、生態学を横断し、化石記録だけでは説明しにくい形態の急増を、見ることと見られることの関係から説明しようとする、単なる目の歴史ではなく、感覚器の革新が生態系全体の行動と形態を変える可能性を示す本であり、進化論における仮説形成の魅力と難しさも伝えている、この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、カンブリア紀の大進化を感覚器の革新から説明する視点、本書が扱う中心問題は、カンブリア紀に多様な動物の体性が比較的短い地質学的器官に現れた理由である。従来この現象は酸素濃度の上昇、遺伝子制御機構の発達、生態的空白、硬い体組織の獲得など複数の要因で説明されてきた。パーカーはその中で目という感覚器の誕生に強い説明力を見出す。重要なのは目を単なる器官としてではなく、環境から情報を得る能力の飛躍として捉える点である。光の有無を感じる段階から形や動きを識別できる段階へ進むと、生物は相手を遠くから発見できるようになる。すると捕食者は獲物を探しやすくなり、獲物は隠れる、逃げる、防御する必要に迫られる。この関係の変化が化石に見える多様な形態を生み出す圧力になったというのが本書の基本構図である。カンブリア紀を単なる形の爆発ではなく、情報処理能力の変化として読む点が独自である。次に、光スイッチ仮説が示す捕食と防御の連鎖反応。パーカーの代表的な主張は、目の進化が生物界に光スイッチを入れたという考え方である。目が高度化する以前にも生物間の相互作用は存在したが、相手を視覚的に識別できるようになると、その相互作用は質的に変わる。捕食者にとっては獲物の位置、動き、輪郭を把握できることが大きな利点になる。これに対して獲物側には、殻やトゲを発達させる、素早く移動する、周囲に紛れる、夜間や暗所を利用するなどの選択圧が働く。こうした防御が強まると、捕食者側にもさらに鋭い感覚、顎や付属し、追跡能力の改善が求められる。つまり目の誕生は一つの器官の進化にとどまらず、捕食者と被食者の相互適応を加速する引き金として位置づけられる。本書の説得力は、個別の形態変化を孤立した出来事としてではなく、見る側と見られる側の連鎖として整理するところにある。さらに、作用虫の目と化石記録から読み解く視覚の実在性。本書では、視覚の進化を抽象的な推測だけで語るのではなく、化石に残る証拠とも結びつける。代表的なのが使用虫の目である。使用虫には複眼を持つものが多く、方解石のレンズを備えた例が知られている。もちろん化石から行動を直接観察することはできないが、目の構造、配置、発達度は、その生物がどの程度視覚に依存していたかを推測する手がかりになる。目が発達した動物が出現したなら、同じ環境にいた他の生物もその影響を受けたと考えられる。例えば防御構造の増加や外形の複雑化は、視覚的捕食への対応として解釈できる場合がある。ただし化石記録は不完全で、軟体部や行動は残りにくい。そのため本書の議論は、化石形態、原生生物の比較、工学的知識を組み合わせた推論で成り立っている。ここに古生物学における証拠の読み方と限界がよく表れている。そして色彩模様。擬態を進化の周辺現象ではなく中心に置く発想、弦の誕生が重要なのは、形だけでなく色彩や模様の意味を変えるからである。視覚が未発達な世界では、退色や反問が他者に与える効果は限定的である。しかし相手が見える世界では、色や模様は生存に関わる信号になる。目立つ色は威嚇や警告として働くことがあり、逆に背景に溶け込む模様は捕食者から逃れる手段になる。捕食者にとっても、獲物を識別する能力は狩りの効率を左右する。本書はこのように、外見を単なる装飾ではなく、生態的関係の中で生じる機能として扱う。これはカンブリア紀の生物に限らず、原生動物の警戒色、隠蔽色、擬態を理解する際にも有効な視点である。視覚を持つ生物が増えることで、世界は工学的な競争の場になる。見えることは情報を得る力であると同時に見られる危険を生む。この二面性を明確にした点が本書の特徴である。最後に、大胆な仮説として読むべき強みと限界。下の誕生は、カンブリア紀大進化の全要因を単独で説明する本ではなく、一つの強い仮説を提示する本として読む必要がある。目の出現が生態系に大きな影響を与えという発想は魅力的で、捕食、防御、移動、退色、 外骨格の進化を一つの枠組みに結びつける力がある。一方でカンブリア紀の多様化には環境変化、発生遺伝学的な可能性、酸素濃度、海洋化学、化石化しやすい高組織の出現なども関わると考えられている。したがって本書の議論をお定説そのものとして受け取るより、複数の要因の中で視覚がどの程度の役割を果たしたのかを考える材料として扱うのが適切である。科学書としての価値は確定した答えを示すことだけでなく、証拠からどのように大きな説明モデルを組み立てるかを見せる点にある。反論の余地を含むからこそ、読者は進化研究の推論の面白さを理解できる。結論として本書は、進化生物学や古生物学に関心のある読者だけでなく、視覚情報、競争が生物の形をどう変えるのかを考えたい読者にも向いている。専門的な研究書というより、化石記録と原生生物の知見をつなぎ、大きな仮説として提示する科学読み物であるため、進化論に詳しくない読者でも入り口にしやすい。得られる知的利益はカンブリア紀の知識そのものに加え、感覚器の変化が生態系全体に波及するという見方である。これは生物の外見や行動を環境との相互作用として理解する訓練にもなる。同じ分野の本が化石発見史や進化の創設に重点を置くことが多いのに対し、本書は目という一点から大進化を再構成する点で際立つ。ただし、視覚だけで全体を説明しきると読むのではなく、酸素遺伝子、環境要因など他の説明と比較しながら読むと価値が増す。大胆で検証可能性を伴う仮説を通じて、科学がどのように問いを立てるかを学べる一冊である。ご支援いただける場合は、アンドリュー・パーカー、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。